最大者の夜
ヘルス。
ヒラニフカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ帰りヤシダゴミ三浦アサさんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
新年明けましてお
めでとうございます。
はい、はい、ということでね、新年も明けましたけれども、
2019年、
はい、もうね
明けました、
明けました、
はい、ね、めでてー
ね、
あの皆さんの頭の中に今の春の帯のねこう調べ流れてる、はいはい、ような感じ
でしょ、
魚民の
魚民のね、
よく魚
民の感じのね、まあ、実際収録日はまだクリスマスの前なんですけれどもね、
はい、ね、皆さんからのお年玉お待ちしております。
お年玉もう何だったらもう口座いっちゃおうか、ね、直接渡すのもね、もう皆さん渡しづらいと思いますね、本当に。あともう住所言うんでね、普通に投げ銭してください。
てか言ってくれれば取りに行きますよ。
もう最低の新年早々最低のお金くれっていう話がね始まりました。ま
あライブにはね普通に来てくださいね、はい、ライブにはお待ちしております、はい、
お待ちしてます。
そんな我々をね今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、はい、やっぱね新年一発目の放送ということで、
は
い、新年らしくですね、何の話をするかというと、
はい、
まあ今期というか前期アニメ、
ね、前期アニメの話をですね
2018の
秋アニメの話、
秋アニメの話、
まさかの通常回、
もうそんなね気取ったっていいことないですから、
そうです
コミケレポートとかクリスマス読めたどう過ごしたとかはまだわからんから。
わからない。今ね、ほんと原稿がどうなるか大変なんだよ。
はい。
はい。まあそんな感じですけれども。
はい。
じゃあどうしましょう。ドイツさんから言ってます？
じゃあ、うん、ちょっと僕まだ最終回まだ見れてないんですけど。
なるほど。
うちのメイドがうざすぎる。
うん。
ああ。
あ、じゃあ最終回見てないとなると、はい、最終回の1話前は見てますね。
はい。10、11。
じゃあすごく気になってるでしょ。
はい。
じゃあまずもう順番で喋ってってくださいよ。
まあ、10話で、はい、まあまあ北海道に、
はいはいはい、
カピバラの温泉見に行こうっつって。うん、
カピバラが入る
温泉がある。
温泉がある。
最初お父さんの安弘さんがね、温泉誘うんです
、はいはいはい。
でも全然ミーシャがそっけないの。うん、もううちに風呂もあるし。
うん、別に。
別に。
引き込みですからね、うん、ミーシャはやっぱ。
でカピバラがいる温泉だって言ったら、
まあうん、有名ならしいんですよね、
う
ん、どうやら
じゃあ行くっつってなって、うん、北海道行って、うん、ものすごくさらっと、うん、実際の父じゃなかったって言いましたね。
そうですよね。
あ、
僕それもいや、うん、僕分かんなくて、
うん、あ、えって思って、
うんうん、だからお母亡くなったお母さんの連れ子だったんですよね、うん、
あ、そっか。
だからこの人があなたのお父さんになる人みたいな感じで紹介のシーンだったから、え、俺ずっとハーフやと思ってたけど、
ごめん俺聞き逃してた。
そう、あ、本当ですか、
うん、俺全然普通にワクワクしてミーシャ可愛いとか
回想シーンみたいな出会いのシーンがあって、
めちゃめちゃさらっとやってたんですよ。
だから名前で呼んでるのね、
安弘
っていう、ていう
そっか。
でまたその北海道行くときにツバメさんを、うん、避けようとしてるのところも良かったですね。
良、はいはい、うん、かったですね。ミーシャ、うん、避けてもう二人きりでもう嘘ついて、
うん、
そのワシワシんちに泊まってることにして、うん、その休みをあげるって言って、うんうん、旅行に行って
駅行ってキョロキョロして誰もいない、はい、移動中電車の中キョロキョロしても誰もいない、はい、旅館して旅館についてキョロキョロしても誰もいない、はい、やったーって言った。
失礼いたします
もうさホラーだ
失礼いたします、失礼いたします、失礼いたします
ホラーか最高の
あれめちゃめちゃ面白かった。
あれ
もノーウェイトでしたね。
10話だね、
あれ10話ですね。
でもやっぱりそのまあミーシャが言うこと聞かんと、うんうん、まあなんかなぜかパンダが出たからそれが気になって追いかけていって一人で出歩いてしまった、
うん、そしたら山奥にちょっと遭難というかしてしまってっていう、うん、
安弘にを諭すツバメがまた、なんか、あなたがここにいないでどうするんですか、
そう、自分が、うん、自分も探しに行くみたいなことを言ったらってことですよね。
もしね、二次災害になった時に、そうそうそう、で
迎えてあげるのはあなたの役目でしょうみたいな感じでしたりとか。
あの時に、怒れなかったんですみたいなことをね、言うところも。
そっか、だから怒れないっていうのも、
そう
ですね、その距離感の。
俺カピバラいる温泉の話した時に、
はい、
ミーシャがすげえはしゃいで、
はい、
お尻すげえ振ってたでしょ。
そう
だ
よ、はい
はい、俺あれに目奪われて全然、
はい、それはちょっと
ずっとそれが頭ちらついてかわいいなこのケツの振り方かわいいなと思いながら、
ケツって言わないですね、お尻っていうね、はい、
で、まあ結局はまあ、うん、まあ、なんとか見つけて。
そうね。まあ、クマが出たりもするんだよね。
クマ追っ払い方もすごいかっこよかったんですけどね。ナイフ一本で。
キモかったですけどね。
でもあれまあ、大きい声でね、ひるませるみたいなのは結構いい手法ですからね。うん、
はいはい。
その背中を見せないでみたいなのも正しいやり方ですし。うん、で、まあ、結局まあ、ちょっと、ダメじゃないかぐらいの、うん、まあ優しい説教ですけど、うん、まあ、初めてのお説教みたいなのがあって、うん、ああよかったなっていうので、うん、で11話ですよ、うん、お泊り会、
さあ出たお泊り会、
こっから見てないんですよ。
なるほど。
森川さんとわしわしが、うん、まあお泊りに来る、
あの本当はわしわしだけだったのよ、
はい、
ああ
わしわしが、はい、あのミーシャの家に向かってたら、はい、森川さんと会って、森川さんがもう本当脊髄反射的に、はい、勝負しに行くみたいになって、
はい、私も行くっしょ、
はい、そうですね。でいざ来て、何、え、森川さん何時に来たのって言われたら我に返って、うん、なんか赤くなって湯気みたいのが出てる、その森川さん
本当私何やってんだろうみたいな。
だからこの2話にわたって俺が見てたの揺れる尻と蒸気だから。
でまあまあその前もまあ伏線みたいなんで、うん、その実はあの部屋はお母さんとの思い出の部屋だった、
うん、ははは
お母さんがの仕事部屋みたいな、なんか絵が入ってたりとかして、
う
ん、
ね、あ、デザイナーやってたから、はい、
でまあその仕事部屋で、で寂しくなるとそこに一人で行って、そのクマのぬいぐるみとかと、だから本当もう自分の中の聖域みたいなところに、う
ん、はいはい、
だから最初森川さんとかのわしわしが来た時に外でなんかお茶、
はい、そうですね、今日暖かいんで外でっつって、なんかベランダでなんか
出て、で中入るっていう時に、うん、あ、ここを通れば早いっしょみたく森川さんが言ったら、あの結構ピシッと
食い気味、
ここはダメみたいな、
はいはいはい、
あの感じでなんかあるんだなっていう、
はいはいはいはいはい、
でまあまあまあ普通に玄関から入ってっていうのがあって、で夜中にこうなんか目が覚めてしまって森川さんが、うん、でやっぱあの手の子はやっぱ一人でトイレ行けないですから、
うん、あの手の子はね、
あの手の子はね、は
い、そこがいいんだけどね、でわしわしを起こそう、
そうですね、わしわしと二人で行こうってなんか物音とか聞こえて、なんだろうって開けたら何かのプレイ中の緑がいて、
なん洋式便所になんか逆さに乗っかってる、はい、でも本当意味が分かんないんだけど、一応テロップでは何かのプレイ中、いやもうあのプレイかなこれっていう、プレイでも拷問でもない何か、
何でもないんですけど、でまあギャーって逃げて、うん、でツバメはあの入んなって言われてるんで、うん、外で寝袋に寝てるんですけど、ギャーって逃げたら下にいたらあの熊五郎とあの
ハムスター、
はいはいはいはい、
3人がなんか遊んでて、うん、こっち目見たら目真っ赤でギロって怖かったから、またわーって逃げた時にその部屋に入っちゃった
、
うん、
あ、はい、
バーって入っちゃったらその大きいぬいぐるみとかもあるし、うん、倒れてくるから、うん、またわーって逃げ出して、はいはいはい、で、
まあ、元の部屋
に落ち着いて寝るんですけど、でまあミーシャが先に目が覚めて、うん、で起きたらちょっとドアが開いてると、うん、あれって思ってガチャって開けたら足跡いっぱい、
うん、そ
のホコリが結構積もってた、
うん、はいはい、掃除をずっとしてないからね、
足跡いっぱいでそのぬいぐるみ倒れてるし、はいはい、もう私の聖域に誰かが入ったんだって言って、うん、でおはようございますってツバメが入ってきて、う
ん、最初はね、はい、森川さんがそのここ入れば早いっしょっていうのがあったから、うんうん、
はい、
森川さんだと思っちゃうのよ、
はいはいはい、
一瞬、うん、
はいはいはい、
まさか森って言おう、うん、まさかって言おうとしたら、うん、そのやっぱ友達の関係を崩したくないからつまみが申し訳ございません、私が入ってしまいました、
お
でもう首だみたいな勢いで11話終わる、うんうん、
お
で次最終回、
はいはいはい、
まだ見てないんですよ2019年
はいはいはい、
もうね、年越せない見なきゃ
私最終回まで見てるんですけども、はい、まあ非常にこのうちのメイドがうざすぎるの最終回も、
はいはい、
素敵な最終回でした。だから僕はちょっとこれはぜひお二人に見てもらってから、
はい、
多分また来週とか
話しゃべる
ね、言い逃したスペシャルみたいな、
はいはいはい、
で結構僕はねここはミドリンに注目してほしい、意外とミドリンが
あのプレイが何かの伏
線に
それだけ言ってください、あのプレイは伏線でもない、ただ結構ね見てるとね、やっぱミドリンと、
はい、
ミーシャの距離感っていいんですよ。
あの関係ちょっといい、
ね、なんかね、はい、あそこが
なんかね、ツバメさんとその間にミドリンが、うん、間にミドリンがいる感じで、うん、でミーシャは割とミドリンのことを
好きですもん、ね、
なんかこう懐いてる感じがあって、
はい、雪降ったらなんかいつの間にか雪かきしてくれててみたいなね、
だからね結構ちょっとキーになるのはミドリンだったりするんでね、うん、ちょっとこれはぜひ
お二人見てから、す
ぐ見ますお二人見てからぜひ、
はいはい、ぜひまた話したいと思います。
ただ裏切らないです。
よーし。
よかった。
カモイツバメは裏切らない
です。あの人面白いんだよな。
さあ、
はい、
じゃあ、まさきさんいきますか。
はい。うん、僕は、やがて君になる。
はい、これ僕最終回見てないです、ね。
あ、でも僕もまだその最終回はまだなんですけども、はいはい、今までそのどういうストーリーなのかっていうのをちょっとおさらいしつつなんですけど、うん、はい、まあ、生徒会に入って、てまして、その主人公の、はい、ゆうちゃんが入ってて、うん、で文化祭かなかなんかで、ね、その生徒会で劇をやりたいと、そう、東子先輩、その生徒会長が言うわけです、
はいはい、
それはどうなんでかっていうと、7年前まではこの生徒会劇というのが文化祭で行われてた、うん、それを復活させたいっていうんですね、うん、でそれなんでかっていうと、それはまあ、明かされないんですけど、はい、まあその後6、7話ぐらいで明かされるんですけど、実はお姉ちゃんがその時の、まあ、生徒会長だったんです。
うん、
で、生徒会劇を、まあ、ずっとやる伝統はあったんですけど、うん、そのやる直前にそのお姉ちゃんが事故で亡くなってしまう、うんうん。で、それ以来生徒会劇というのはやらなくなってしまったので、だからお姉ちゃんができなかったことを私が復活させたいっていうので生徒会役員に、生徒会になりたいし、生徒会入ったら劇をやりたいっていう気持ちがずっとあった。っていうのが、
うんうん、
まあ、基本的な、最後までのなんとなく流れになるんですけど、だからお姉ちゃんになりたいっていうのがあるから、だから今の自分も、要はお姉ちゃんを模してるんですよ。
うんうん、
だから本当の自分じゃないとか、
うん。
で、本当の自分が出せるのはユウの前だけだよみたいなことになってるんですけど、だからそのお母、両親とか周りからも、もうお姉ちゃんみたいに、亡くなったお姉ちゃんみたいに、みたいな、その期待がプレッシャーになってしまって、うん、なんかそういう自分を作ってしまった。とかって、でもユウとしては、それを劇が終わってしまったら、じゃあ先輩はどうなるんですかみたいな気持ちもあるから、なんかそこでなんか、いろいろあったり、その気持ちの揺れ動きとかあるんですけど、ここのね、その6話の、そんなことないです。劇やめませんかってユウが、先輩に言うシーンがあるんですよね。でもそこも先輩は、ピシッと止めて、そんなことあなたに言われたくないっていう。そうすると、私との距離が離れてしまう。
あの川のシーンね。
そう。なんか、私が言ってくれるなら、先輩は、ゆうちゃんに対してもう、今、いや、ベタ惚れなので、うんうん、私が言ってくれたら、ちゃんと、やめてくれると思って、思い上がってたみたいな、
うん。そうそうそう。
あそこのなんか葛藤というか、うん、なんか、脳みそフル回転なんかいろいろなんか喋ること考えてるみたいなところが、なんかすごい、なんかね、あそこ、なんか、初めて焦ってるユウに会えたというか。
だから完全に主導権は自分が握ってると思ってたんですよ。
そうそうそう。
まあ、本当思い上がりなんですけれども、だそれに結構、踏み込めない部分もあるっていうのに気づかされるみたいな。
で、私が好きという気持ちをもしかしたらこの先輩が教えてくれるかもしれないのに、離れたくないっていうのがあるんですよ。その時点でちょっともう好きなんじゃねえかみたいなのは、見てる側からするとあるんですけど、それは先輩に、大丈夫。私は先輩を好きにはならないよって言うんです。先輩としては、自分のことを好きにならないから、ユウを好きになったんですよ。だから作り物の自分も、作ってる自分を好きになられてもっていうのもあるし、かといって元々の自分も肯定されたくないし、自分に対してプラスもマイナスもない人間を一番近くに置きたいっていうのがある。それに対してユウは、私は先輩のこと好きにならないっていう、ある意味呪いの言葉を、そこに先輩に投げかけてしまって、本当にって言うんですよ。そこのシーンがね、でも私の、だから私を嫌いにならないで、他の誰も好きにならないで、みたいなことを、そして、って言って、なんか、エンディングになるの、
はい。
で、C パートになると、この先輩視点のお話になって、
うんうんうんうん、
そして、その時に、そしての後の部分が、その C パートで明らかになるんですけど、はい、C パートで、そして、私のことを好きにならないでね。これが飲み込んでた言葉みたいな。いやー、だから、あそこがね、割とこの話の根幹というか、ただの揺り物ではなくて、うんうん、そこの、なんか気持ちの葛藤というか、好 きになりたいんだけど、なってはいけない関係みたいのが、そこで、なんか、はっきりする回でしたね。
あれは結構、だから、あ、このままなんか、まあ、そういう劇やるっていうのはあるけれども、うん、割とそこを面白おかしくこうやっていくのかなと思ったら、うん、急になんか真剣を突きつけられたみたいな感じになりますよね、うん、あれはちょっとドキッとさせられましたね。
でその劇 の, そ の, いやあの話の内容がいろんなあの記憶喪失になってしまった主人公の女の人がいろんな人から生前の自分はどんな人だったっていうのを聞くんだけど、みんなそれぞれから私の性格が違うと、うん、私はどんな性格の人になればいいんだって悩むお話っていう、ちょっと東子先輩とちょっとリンクしてる話で、それもあってっていうような話なんですよね。それがなんか多分最終回まで続いていく感じだと思いますけど、これもね2期あるんじゃねえかなっていう、作者の方が2期まであればちょうど最後まで、ちょうどいい感じになりますみたいなことを言ってたりしましたので、多分これ2期 あってほしいな
ぁ、ね。ちょうど完結させるみたいな感じで。
僕もともとユリそんな、ハマりにくいんですけど、うん、これはなんかハマっちゃいましたね。
やっぱ結構そういう深いところがあるからじゃないの、
うん、
ただのキャッキャウフフじゃない。
いや、そうなんですよ。じゃあ、ちょうどシリアスすぎもせず、うん、エロすぎもせずっていうか、
とはいえ合宿で3人で
お風呂、はい、
ゆうちゃんと東子先輩とさやかちゃん、
さやかちゃん、
うん、が一緒にお風呂入る三者三様の葛藤は良かった。
いやー、すごかったですね。要は女性独自だから普通に入るんですよ、
うん、
だからもう東子先輩がもうゆうちゃんをもう割とガン見するんです
意外とあるで、さやか先輩っていうのも実は、東子先輩のことを好きだったりするんで、うん、なんかこう、で、最後、三人で同じ部屋寝るんだけども、うん、これ、二人きりだったら、東子先輩と二人きりだったら、どっちも、
うん、
もう大変なことになってた、うん、全員が全員、三人でよかった、みたいな。あれ、ちょっとドキドキしますね。
お風呂入ってた時の東子先輩の、合宿って、すごいって
本来そういう
ことじゃないですけど、
あなたの合宿が
男子小学生かっていう面白いですね。
まあ、確かに。じゃあちょっと私いいですか。はい、じゃあちょっとこの流れで、これ多分今まで語ってなかったと思うんですけど、はい、リリースザスパイス。
ああ、
リリースパ。
リリースパ。
いいより。あ、ドイチューさんも。
僕ね最近ちょっと見出して、はい、まだ
何話くらいまで。
まだね6話ぐらいまでなんですけど。
なるほど。
面白いですね、うん。
これは面白いですよね。まあ、ちょっと説明しますよね。はい、まあ、本当なので、ね、マリミテのスールのスパイ版みたいな感じだと思います。
スパイ。
うん、その構図は、うん。で、姉妹じゃなくて、そのスパイの師匠と弟子なんですよ。
うん、
で、まずその毛量っていう巨大犯罪組織がありまして、それを取り締まる、諜報機関の月影。
はい、
そこの、なんかまあ、スパイたちのグループの話なんですけども。
く
の
いちみたいな。
そうですね。うん、その指定関係がまあ、3組あるわけですね。ゆき先輩とモモ、
はい、
ももちと、あとめいちゃんとふう、あと、初音さんとごえちゃん、あるんですけども、はい、まあそのゆりゆりのね、名森先生がキャラデータです、
はいはい、
まあそういうことからもちょっとゆり風味、
はいはいはい、
完全ゆり風味になってるわけなんですけども、はいはい、僕その中でね、ねこれ4話だった
かな、俺も4話、まさに4話、
ふうとめいの、
はい、
カップルがあるんですよ、うんはい、もうカップルって言いますけど、ね、
カップル、完全にカップルです
。ユリップルとかカップリンクとかいかない、カップルなんです
。カップルなんです、あれ。
フーが弟子、はい、メイが師匠の関係なんですよ。はい、で、フーの家は、フーちゃんの家は、あまり経済力に恵まれてないんですね。うん、で、メイは、駅前でこうギターで弾き語りをしてたりなんかする、うん。で、その二人が出会って、で、まあ、師弟になって、なんですけども、うん、最初はね、あまりちょっとフーちゃんは、メイちゃんのことを、師匠のことを、うん、あまりこう頼りない師匠だと思ってた。確かにガサツだし、
うん、
ちょっと適当なところもあるし、うん、で、ちょっとそういう風に見てた。私生活もなんかちょっとだらしないみたいな。
はいはいはいはい、
お菓子すぐいっぱい買っちゃった。
いっぱい買っちゃった、うん。で、6畳一間くらいかな、古いアパートで二人暮らししてるんですよ。うん、で、まあそこでさっき言ってた、ふーちゃんはすごく家計簿とかつけてるんですけども、はい、めいちゃんがすぐ、さっき言ってたみたいにお菓子買っちゃったりして、うん、もう浪費癖があるみたいな感じで、いつもまあ喧嘩じゃないずっていうのがあるんですね。 で、ある時ね、その、いや、でもまあ、師匠と弟子と関係としては、やっぱ半人前扱いされてるんですよ。うん、その弟子の風ちゃんっていうのは、
うんうん。
で、師匠に一人前と認めてもらいたいのがあって、ちょっとこう急いで、独断で犯罪者を追ったりもするんですよ。
うんうんうん、
で、それが月影の中で問題になったりして。でも、めいちゃんはかばうわけですよ。あ、それは私の師匠としての、あれが、良くなかったから、みたいな話もしてて、
うん。闇営業勝手にやっちゃったみたいな。
我々の世界で言うと、はいはいはい、我々の世界で言うと、
ね、事務所盗撮議員やっちゃったってことですね。
先輩と後輩のコンビなので後輩がピンで闇営業やっちゃった
ってことですね。
それ先輩怒ってもいいで、ちょっとまあいろいろあって喧嘩するんですよ、
うん、
でふーちゃんがでも実家帰って、うん、で妹にめいちゃんのこと話すんですね。一応学校の寮に行ってるってことになってるんですよ、はい、でルームメイトってことになってるんですけど、でどんな人なのって聞かれた時に結構まあ悪口じゃないですけど不満を言うんですよ、
うん、
計画性なくて大雑把でとか、うん、家事私家事してても手伝ってくれないしとか、うん、そしたら妹は、まあ、ダメな人じゃん、うん、姉ちゃんかわいそうって言ったら、うん、言ったら今度はまあでもちょっといいところはあるのと
か
急にかばい出して
はいはい、はい、
たまに掃除手伝ってくれるし、
うん、
余計散らかっちゃうけどみたいなそんなこと言って、で結局妹にもお姉ちゃんそのルームメイトさんのこと好きなんでしょみたいなことを言われて、はいはい、違うとか言ったりするようなって、
はいはい、
まあいろいろあって、であとねその、さっきめいちゃんはギターを弾いてるピックをいつも使ってるピックはなんか欠けてるんですよ、
うん、
でもずっとそれ使ってるんですよ、うん、っていうのがそれが、
冒頭で割とね
指定になった時に、はい、実は昔、
うん、
プレゼントで、
うん、
ふーちゃんからもらったやつだからずっと今でも使ってるっていう。
なんでまだ使ってんのってそのももちゃんとかに言われた時も大事なものだからっていうことだけは言ってたんですけど、うんうん、
でまあその喧嘩の仲直りでふーちゃんが新しいピックをプレゼントして、でお互いその気持ちを吐露するわけですよ、うん、師匠に認めてほしくて、師匠の役に立ちたくて、意地になっちゃいましたって、うん、そしたら師匠のめいちゃんの方も、自分もふーの気持ちが分かってなかったと、うん、一人で背負いすぎてるみたいな感じで心配だった、その頑張りすぎなくてもいいのにと思ってた、でお互いそっか二人でやっていけば、
うん、
私たちは完璧な師弟だから二人でやっていくことが一番いいんだってことに気づくわけ、
はいはいはいはい、
でその時の事件を解決して、
その一人で追ってた時の三人がまたいて、うん、今度は二人で行くかみたいな、
お
ーで解決して、その後二人でね、銭湯行ったりして、
うん、はいはい、
で帰り道で、手を繋いで帰るわけですよ、
うんうん。
そしたら特殊エンディングですよ。うん、特別のエンディングですよ、二人だけの。で、こういろいろこう、今までのシーンとかもいろいろ出てきて、で、最後に、まあ、同じ部屋で寝てますから、二人で手を繋いで寝てて、うんうん、で、ちょっとカメラが動いたら、違うシーン、つったら、欠けたピックと、新しいピックが並んで
る、う
ん。
おお、
これね、俺この4話でね、うん、ほんとこの二人のカップルが、ほんとこれ、俺、今季最応援したくなるカップルだ。
めっちゃわかります。
思ったんですよ。思ってたんですよ、
はい。
ごめんなさい。僕ちょっとネタバレしちゃいますけれども、はい、ね、最終回2話前のラストで、
はい、
めいちゃん、
はい、
敵の毛量と通じていたことが。
なんですって
ごめん。俺が謝るわ。言ってしまったことと、めいちゃんがそんなことしてたこと、二つの意味で謝るわ。
いや、それはミキラさんはいい。
俺、別のあいつだと思ってた。発明っぽいやつかと思ってた。
めいちゃんだったんですよ。
マジっすか。
ね、原作が高弘さんって結城優菜は勇者であるとか、
はいはいね、
赤目が切るとか。
はいはいはい。
あの手のをやってたからね、心配はしてたんですけれども、はい、あ、今回そんなことないのかなと思ってたら、うん、高弘やってくれたよ。しかもね、今日の収録、はい、ちょっと早いでしょ、
はい、
まあ、まだ年内ですよ、
はい、
去年の、
はい。
最終回がまだやってないわけさ。
まあ、なるほど。
だから俺はもう、この気持ちの寸止めのまま、今日この収録に臨んで
るわけですね。
そりゃ声もでかくなるさ。
押してたんだよ。マジかよ、めいちゃん。
押してたんだよ、このカップル。まだわかんないよ、だから。
あ、はい、
もしかしたら、これ聞いてる人は、
はい、
いや、三平さん、その心配なさんな、みたいなことになってるかもしれないし、でも流れで行くとそう簡単にはならないんじゃないかなと思ってるから、
あ、
俺は今も気が気じゃない。
いや、
気が気じゃないんだよ。
あの曲も嘘だったの？じゃあ。
いや、だからね、そう、歌つくんだよね。
ね、
いや、だからね、ちょっとこれはね、ま、今の俺は、
はい、
収録の時の俺はまだちょっと わからないけれども。
高弘は、そういうやつじゃなかったんですけどね。もともとその、なごみの原作者ですから。
そっか。
強気さというのは、もう、ただただシンプルな。
おい、君の親父さんはどうなっちまったんだ。
いや、本当だわ。
義理の父はどうなっちまったんだ。
変わっちまったよ。変わってねえよ。
いや、でもね、ちょっとだから、さっき言ってた、松崎だよ。ドイチューは、はい、うちのメイドがうざすぎるの最終回すごく気になってる。
はいはい
は
い、
俺はちょっとリリスパの最終回。ただ君と違うのは、今日この時間家に帰ってもまだやってないんだよ。もうちょっと待たなきゃいけないんだよ。原稿が手につかねえよ。
あと2日が勝負なんでしょ。
そうなんですよ、もう。
クリスマスイブまでが。
そうなんですよ、どうしてくれる。そんな感じでね。だからまあちょっと、多分、まあ、もう年放送的には明けてますけれども、はいはい、また多分来週再来週あたりは
そうです、ね、
この辺の話はちょっと出てきてしまうのではないかという
放送とかもしかしたら漏れ出てライブでも言うかもしれないですね。
言うかもしれないですね。もうそれはまあそんな感じでですね、はいはいはい、まあ、新年早々、はい、前期アニメの話から、はい、スタートして、しかもこんなテンションが高い、
わからないっつってテンション上がってるのすごい
です ね。まあそんな感じでですね、はい、また今年もこんな話をいっぱいしていくと思いますんで、
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、ね。
そしてですね、はい、この後は、まあこれ、年明けましたけれども、
はい、
まあこれ恒例となってる、2018秋アニメの3プラス1の発表をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい。
2018秋アニメ3プラス1の発表。
イエーイ。
ただし収録は2018年12月22日のお昼ということでですね、
だよ、
まだちょっと見てない部分もありますけれども、
はい、
まあでも年も明けましたし、
はい、そうですね、
発表せざるを得ないのではないかと。
いつまでも暫定言ってらんないですね。
そうだよ、
そうですよ、やっぱりここではっきり
腹くくんないと。
腹くくんないと。
3ヶ月見てきた子たちを。
うん。
じゃあ、
結論出そう。
はい。
じゃあ、3人ずつ、
はい、
まずは女性から発表していきましょうか。
はい。
じゃあ、私、三平三平から行かせていただきます。
はい。
まずはですね、
はい、
1人目。
1人目。
これは変わりませんでした。
お。
ゴブリンスレイヤーの受付嬢。
おお。
そして2人目。
はい。
これはもう、もう急遽、出てきた人ですね、
はい、
青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないの古賀智恵、
言ってましたね、
プチデビル後輩、
はい、
そして3人目、
はい、
ちょっと悩んでるところではあるんですが、ちょっといろいろいろいろ思うところありまして、
いろ
いろ思うところありまして、寄宿学校のジュリエットの駒井葉月、
おー、あー好きそう。好きそう。
まあ、ちょっといろいろいろいろ解説もあるんですが、
はい、はい、わかりました、わかりました、
はい、
わかりました。
さあ、じゃあドイチューさん、
私、
はい、
1人目、
うん、
変わりません、
お、
うちのメイドがうざすぎる、うん、高梨ミーシャ、
あー来た、やっぱミーシャさんの方ですね、
ミーシャさんですね、
ミーシャさんって
ミーシャさん、はい、俺たちのミーシャさん、
俺たちのミーシャさん、
そして2人目、
うん、
リリスパ、
うん、
相模風、
もう急遽来たな。ここ何日かだろう、
はい、こんないい子いねえよ。かわいいし。
その風ちゃんが今師匠に裏切られて大変なんだよ。
そんなわけない。それ別のチャンネル見てたんですって。
二次創作、二次創作。
三人目、
はい。
これは本当に、もう今日の気分です。
はい、
隣の吸血鬼さん、夏木ひなた。
お、あれ君、
ソフィー、
ソフィー、
ソフィーだよね、
はい、
あら、なるほど、
はい、
あら素敵、はい、こんな展開あら素敵、はい、さあ松崎さん、
はい、私女性3人ですね、
うん、
1人目、
うん、
うちのメイドがうざすぎる、うん、カモイツバメ、
おお、これは変わってないですね、
はい、
はい、
2人目、
うん、
隣の吸血鬼さん、
うん、
夏木ひなた、
夏木ひなた、これも変わってないですね、
そして3人目、
うん、
ゾンビランドサガ二階堂さ
き、 あなた変わってない、
暫定から変わらず、
すげえ。なんか
何が
なんか
すごいじゃないこうやって
俺もそんな生き方をしたいでもダメだった、でもダメだったっていう
か、いや、迷ったところはあったんです、
うん、違う、あのね、
はい、
前に言ってた子たちが別に悪いわけじゃないんです
か、は
い、これは俺の、
はい、
俺のなんだろう、目移りした俺が悪いんです、
はい、
いや、ただね、でちょっともうゾンビランドサガはもう選べなかったっす。
うん、おー。
4号の馬券が。
っちが。
どっちが。で、もう僕はちょっともうゾンビランドサガは勝手に2機があるっていうことに決めつけてます、ね。
はいはいはい。
そこで白黒をつけて。そしてもう一つ、グリットマンも。
はい。そうですね。
グリットマンも最終回がこの時点で見れてないわけです。
はい。
これ絶対どっちかは絡んでくると思った
ん
です
けど。リカちゃんとアカネちゃんね、
う
ん。
ちょっとこれはだからね、ちょっと、だから今回。
外し
正直でもこれもどっちも選べない感じが。
ああ。
で、まあ、たどるとですね、はい、もうゴブリンスレイヤーの受付嬢は、本当に、はい、初見から、うん、まあ、この子かなっていうのは言ってましたけれども、
はいはいはい、
やっぱり途中でその、受付嬢会。
はいはい、言ってましたね。
冒険者の昇級試験で、ゴブスレを立ち合いに頼む会があって、で、そこで結構本当に、もう気持ちが好きなんだっていうところにまで、
うん、
我々にこう、分からせてくれたっていうのがあって、うんうん、これはちょっと、僕、まあ、いろいろゴブスレモテるから、
はいはい、
あいつモテるから、ね、もういろんな人が彼のことを好きになってるけども、うん、僕個人的には受付嬢を応援したいと思います。なんかね、ゴブスレがやっぱ若手の頃から知ってんだって。若手っていうかその、
うん、
設定というか、ずっと見てたっていうところでね、受付嬢。受付嬢。
名前は。
そして、これは、青春豚野郎の、
はい、
こがちゃん。
青豚のね、はい。
これはね、もう正直言うと、今場所優勝です、僕の中で。
今場所
これはね、あれは、
高野花部屋の。
高野
今はなき高野花部屋の。
でも確かに、彼女も最初、作田と会った時、ケツ蹴ってたからね、暴力事件はありました、ね、
違う。暴力事件じゃない方。
ない方だ。
優勝した方。
優勝した方か。
優勝した方です。
俺、どうしても、不祥事の方。
優勝って言ったでしょ。
いやでも、ね、
ずっと言ってましたもんね、うん、途中から。
これはだからね、4、5、6話だったからな、
うん。
で、結構5話はもう大々的にしゃべって、で、6話っていうのが、結局、作田が、もう好きな人がいるっていうのも分かってて、うんうん、その上で、偽の恋人ごっこを
して
から、で、私は、この日に、先輩と海でデートをして最後に振るの。
うん、
それで、友達になるのっていうのを決めてるんだけども、もう完全好きになっちゃってるから、うん、そのデートが終わっていく実から、ずっと同じ日をループするわけですよ。
うん、
で、ともえちゃんは気づいてないっていう風に言ってたの。うん、私は1日目だけど、サクタはずっと記憶あるから、と思ってたけど、サクタもだんだん気づくわけ。あ、これ、古賀は、記憶はあるな。うん、で、古賀ちゃんは、もう、作田が、もう、桜島先輩のこと好きだって知ってるから、言えないの、自分が好きだっていうのは。でもずっとこのままの状況が続いてほしいっていうのを思っちゃってて、そういう感じになってんだよ。で、それを作田が、ちゃんと振るのね。ラノベ主人公なのに、ちゃんと振ってくれるわけ。前に進めっていうの。で、最後に、私は先輩のことが好きって言って、でも振られて、で、その、恋は終わる。俺やっぱね、この間言ったプリキュアも、ハグプリもそうだけど、
はいはい、
やっぱりね、恋ってね、成就するだけが美しいものじゃないんだなって。やっぱり青春の中にあるのはね、実らなかった頃こそ美しいものもあるんだなっていうね、ちょっとこれはね、6話、まあまあ6話っていうか、古賀ちゃん会は全部やられたっていうことで、
はい、
今場所優勝しました。
もうこの話、三平さんから聞くの3回目だなと思ったら、多分2回とも飲み屋でした。
ここでは言ってないね。
言ってないはずですよね。
多分ね、あの日ね、店変わってからも多分
してる。してると思います。
多分1次会で、喋ってて
リセットされないですから。
道理でお前2回目の時リアクション薄いなって。で、はい、3人目小前ハスキー、
はい、
これね、寄宿学校のジュレットやっぱ君たちから素敵な作品ですよって教えられて、僕も見て、
はい、
素敵な作品なんですよ、
はい、
で本当ね3人候補がいたんですよ。
ほう、
女子
3人。ほう、
それはペルシア、
はいはいはい、
そしてこのハスキー、
はい、
そしてジュリオ。ただね、やっぱりちょっとね、はい、ペルシアはもうなんか、入り込む余地がない。
確かに。
うん、だからこれは、どちらかというと応援したい。
はいはい、もう。
で、そうなるとやっぱり僕最近ここで弱い、この報われない恋をしてるキャラっていう。
そうですね。
しかも僕の好きな犬タイプじゃないですか。懐いて、懐いてじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ちょっとハスキーにもね、ちょっと、いい男がね現れてくれればという。
やっぱり恋に破れたからこそ、うん、自分がなんか救ってあげたいというか、
そうそうそう、
支えてあげたいみたいなのありますよね。
別に俺が恋人になるんじゃないのよ、
うん、
何か応援しなきゃいけない、
精神的支柱に俺がなりたいみたいな、
なんかね、なんか彼女の支えに。
わかるな。
俺は果たして彼女を笑わせてあげれるだろうか。
いや、結構簡単に笑いそうですよ。
本当？不祥事ネタ笑ってくれ。あれ、人選ぶんだよ。
でも結構あの、バカっぽいじゃないですけど、うん、なんか感じじゃないですか。うん、だから割と脳天気に笑ってくれそうですけどね。
じゃあちょっと彼女の前で歌ってみようか
な。何の話してるの、これ。何の話してるの、これ。
学祭呼んでくれる。まあそんな感じで、ちょっとこの3人でした。
はい、はい。
はい。さあ。私は、まあ、ミーシャはまあ、うん、変わらず。
変わらず、
変わらなかったですね。まあ、
ずっと可愛かった。
いや、でもわかるよ。はい、俺、ミーシャはちょっと結構来てたもん。
はい。いや、ほんと、見た目も、キャラも、全部良かったですね。
たまに冷静な感じのツッコミいいよ。
はいはい。
あの、なんか、すごい大人な感じの。
はいはいはい。いや、もう、本当に可愛かったですね。そして、相模風ですよ。
うん。風ちゃん。
本当に、もう、昨日、一昨日ぐらいかな。ザーって5、6話ぐらいまで見て、ずっと目で追っちゃうようになっちゃいまして、うんうんうんうん、この子可愛いな、強いしな。
やっぱ元気な後輩って感じになりますよね、はい、うん。
ダークホースすぎたな、富士さんから。
いや、かなりまくってきたね。
最終、ってきましたね、
最終コーナーで、今まで走ってなかったよ、馬
が。ゲートから全然出てなかったのに。
客席から馬が来て。
ね、僕はやっぱこう一気に見る派やから、
まあはいはい、そうですね。
すぐのめり込んじゃうんで、
ね。こういうのがありますね。
ドイツ結構溜め込んで終盤一気に見て。
そうです
ね。いや、でもわかるわ。あの子は。
そしてね、3人目がね、
うん、
今日はって感じですけどね。
日向。
これなぜソフィーから日向に？
ソフィーはめっちゃいいんですよ。
うん、
ただちょっとカップルで見たときに、
うん、
そのあかりとソフィーよりもエリーと日向の方がいいカップルだなって。
ああ、はいはいはいはい。
言ってましたよ、
組み合わせ的にね。はいはいはい。
なんかちょっと送って。行くわみたいなところも、
うんうんうんうん、
でやっぱそれでも日向は明かりを見てるっていうところ、この報われなさもちょっと可愛いな。
あ、
うん、でもエリーとめっちゃ悩みました。
あ、エリーと、
はい、
あ、じゃあもう本当に、
はい、
なんすか、もう隣の吸血鬼さんでもう、
はい、
ぐるんぐるん回ってたわけですね。
回ってました、ね、ソフィーもやっぱ好きですし、
うんうんうん、
今日は日向かなって
。何だお前。真の始皇帝か。大奥じゃねえけども。
日替わり定食みたいな。
今宵は、貴様じゃ。夜研ぎをするのは、貴様じゃ。あ、なるほどね。
待って、もっとなんかこの、咲夜ちゃんとかも、
うん、
もっと出ていれば、
うんうんうん、出番がとかね、
ポンコツ加減とか。
見た目はね、すごい好きなので。
うんうん、
俺は結構ね、
あの、めっちゃ悩むわ、
ね、日向はね、
はい、
弟さんいたんだよね。
はいはいはい。
ああ、そうですね。はいはいはい。
日陰くんだっけ、名前。
なんかそんな感じで、日向に対して日陰みたいな感じだったと思います。
あの姉妹の感じも僕好き。
姉妹兄弟ね。
はいはいはいはい。
姉妹ってもう、
弟を勝手に妹にさせてるじゃないですか。
いや、メスの顔してたぞ。俺に言わせりゃ。
そうだっけな。そうだっけな。
邪眼を持ってるから俺。横島なめを持ってるから。
横島だわ。
さあ、なるほど。
はい。でしたね。
じゃあ、松崎さん。
僕、日向は。
すごいな、でも3人。
いや、かわ
いい。いや、これはすごいっすよ。
揺れ動い
て。初じゃないですか。
初だと思います。
暫定から変わんないの。
うん、もう僕いろいろ、一応ここに至るまで経てはいるんですよ。
うん、
やっぱそのさっき言った、その A パート言ったやがて君になるの、東子先輩に一時期言ってましたし、やっぱちょっと、その辺壊れてるキャラも好きなので、なんですけど、まず日向は、文化祭会の、
うん、
メイド姿に恥ずかしがってる感じが、うんうんうん、あ、はい、正解って思いました。日向は正解しか出さない。
なるほど、
うん、
なるほど。最初にまあ日向って言ってたけれども、うん、改めてあのペロってめくったら正解で、はい、
正解が出ました。
ピンポンピンポンピンポン。じゃあ正解を答えを見てみましょうっつったら
夏日向って出ましたね。
でもあの6人がもうなんかグループ交際みたいな感じに見えてきて、俺も泣いちゃったんですよ。何にもないシーンで。なんでこんな世界に生まれなかったの。
途中
悲しくなってきて。
昼間だけど飲み行く。
泣くわけ
じゃないですよ。
この子たちのいるところになんで俺は入れないんだろう。
でもね、
なんでこれから俺バイト行かなきゃいけないんだろう。マジで泣けてきちゃって。
あ、でもね、でもなんかね、 そういう何でもない時に涙をこぼす精神状態の時ありますからね。
で、二人目、つばめさん。
はいはい。
つばめさんはね、なんか、ホテルに泊まりに行く会。
はいはいはい。
で、プールの会が、シーンが一瞬あったんですけど、やっぱり、ちょっとコンプレックスに思ってるのか、うん、やっぱパーカー着てるんですよね。水着姿じゃないんですよ。
はいはいはいはい。
ああ、やっぱ、そうなんだと思って。全身姿出てるんです。上半身の一部しか出てないですけど、でもね、確かあれパーカー着てるはずなんですよね。うんうんうん、とやっぱりエンディングの笑顔で腕立て伏せしてるのが、僕なんかちょっとつぼっちゃって。
エンディング中毒性あるわ。
エンディングシャドウしてる時の足さばきが
ねかっこいいっすよね。
普通シャドウやってさ、はい、描く時ってやっぱ、はい、腕だけ押し描きがちなんだけど、あの足って本当タイソンがやる、ね、マイク・タイソンのシャドウボクシングみたいな。
あとやっぱ筋肉は僕やっぱ好きですね。筋肉ある女性でやっぱり好きでした。はい。やっぱパーカー着てたのもやっぱり正解でしたし。う
ん、なるほど。
正解でした。二階堂さき。
うん。さきちゃん。
これね、僕は、まあ言ってたんですけど、僕、本当に夕霧さんも好きで、
うん、
なんですけど、
大丈夫言ってましたよ。
言ってました。
言ってました。
今更なんすか？
放送でも言ってました。
あれ？
安心してください。言ってました。
だし、僕はそのゾミラジオサガのね、まあ先週言いましたけど、その最終回とかその前の話見てないので、うん、あれなんですけど、だから。タイちゃん株も割と僕の中で上がったりとかしてるんですよ、
ね。
うん、
エンディング、エンディング、最終回見るとね、う
ん、
また、
なんかあるんでしょ、
うん、
なんですけど、僕その、アニメ本編見てなくて、ツイッターだけの情報で、うん、最終回前で、その桜ちゃんをビンタする、叩くシーンがあって、うんうん、その時に、左手で叩いてたんですって。
ゆうぎさんが？
あ、いや、さっきちゃんが。
あ、さっきちゃんが、うん。
で、最終回にその鏡を殴るときには、右で殴ってたんです
よ、う
ん
う
ん。
ということは。
ちゃんと利き手じゃない方を一瞬悩んで、そっちを選んで叩いてるらしい。
なるほど。
っていうところも、リーダーじゃんって何回、うん。やっぱり精神的にもリーダーじゃんっていう。うん、
やっぱリーダーそういうとこあるんだよ。ダウンタウンの浜田さんも、テレビで、後輩をビンタするときは、はい、ちゃんと、カメラの方に顔が向く方でやってるって言うからね。
はいはいはいはいはいはい。
それは最後使い分けてるらしいからね。
なるほど。
こっちに顔が動けばカメラ映るんや、うん。
はいはいはいはい。
それリーダーの器ですよやっぱ。
だから二階堂浜ちゃん。
違う違うわ。
だねやっぱり
ピクシブで誰か書いてほしい。
いやいや。
この発言だけを拾って見た人なんだこれっていう。
あとシンプルに浜ちゃんって久々に言いました、ね。浜田さんのこと。いやなんかねそこら辺もすごい元々好きだったのもあってなんかそういうのを聞くと。やっぱいいキャラだなって思いますね。
だからね、ほんとゾンビランドさんがね、ちょっと選べなかった。あえて今回、あえて今回外させてもらった。
はいはいはいはい、うん、っていう感じもします。選んでないところはやっぱそういうことですよね。
もう大変よ。
それはもうやっぱりそれこそ言ったようにもう暫定はやりましたから、うん、もう2期とか劇場版とかなんか続編決まったら、
そうそうそう。
またやりますか。
だからあえて、俺今回松崎システムを使って、はい、2クールの天ぷらは選ば
ない。ああ、なるほどなるほど。
テンスラも入れるとなったらこれはもうかなり、
はいはいはいはい、
かなりちょっと僕の中でテンスラの中だけで大変だからね。
はいはいはいはいはい。
まあちょっとね、もう暫定じゃない決定だと言いつつ、
はい、
心は揺れ動いてますけれども、
はい、そうですね。まあまあでも年間大賞みたいなのもありますからね。
そうね。これはまた来週再来週あたりちょっとやらなきゃいけない。2018年総括は。キャラ総括はしないといけないですよ。
そしたらまたグリッドマン見ちゃったら入るかもしれないですもんね。
だから順番どうしようかと思った。最初はね、まあ、2018年終わって一発目だから、はいはいはい、その総括を最初かなと思ったんだけど、
今週、はいはい、
でも多分こっち先にした方がいいかなっていうのが ね、あったんでね。じゃあね、
はい、
やっぱ
そうか
3が終わったんで、
はい、
1の本
ワン
ちょっと行かせていただきたいと思いますけれども、
はい、
はい、
皆さん出揃っておりますか？
はい、
お名前だけで、
うん、
はい、
名前だけでじゃあ、
はい、はい、そう、作品目なしでキャラクターの名前だけですね。
はいはいはい、じゃあ、ワンとはすなわち、英語で言うとマンであるということでですね、男の男のキャラを、
はい、そうね、そういう意味だったんですね。行きましょうか。
適当なこと。じゃあ、はい、我々の、 秋アニメの男キャラ、この人が好きでした。告白してみましょう。
はい。
いきますよ。
はい。
せーの、響きゆうた。
ばらけた。
ばらけましたね。
私、グリッドマンからは選べないと言いつつ、はい、響きゆうた。
選んだ。
選んでしまいました。
男は選んだ。
男は選んでしまいました。
いや、かわいい。
ちょっと揺れたんですけどね。ドイチューさんどうですか？
私は、はい、星川リリーです。
リリーちゃん、はい、そういうこと、
はい、
なるほど、ゾンビランドさんだから出してないと思ったら、
はい
はい、リリーちゃん。
リリーちゃんを取っておきました。
なるほど。
マサオ。
マサオ。
マサオ
俺たちのマサオ。
マサオさんは？
僕、やがて君になるの、道島すぐる。
はいはいはい。
メガネかけてる
っていう。あ、そっか、あっちか、そう、
マチ君じゃなくて、
はいはい、
なんか、チャラい方。
うんうんうんうん。
あいつ、めっちゃ、めっちゃいいやつなんすよ。
男はブレたんだ。
そう。そう。
つるねの、
つるね
だと君だったもんね。
そうなんです。男は最後の最後でブレました、僕。
そういう意味ではね、僕は、暫定ではね、同じくグリッドマンのアンチ君だったんです。
ああ、そうだそうだ、言って、そうだそうだそうだ、そうでしたね。
アンチ君のほっとけない感が心配だった、うんうん。アンチ君はね、意外とね、独り立ちできた感があるんですね。
ああ、
はい。なんか、はい。で、ちょっともう、で、まあ、グリッドマン最終回見てないのと、
はい、
最終回手前で実はユータはグリッドマンだったんだっていう、
うん、
グリッドマンがユータの中に入ってた的な展開になってまして、いろいろこうまたそのじゃあユータって何だったんだって最終回を目前にしてあるんですけれども、やっぱりあんな女装とかされて
ねえ、あの女装がね
あとね、俺何が好きだったかってね、たまにね こういう感じのえーみたいなこと言うのよなんかね、こう、はい、なんて言えばいいんだろう、あのえーが好きだったなんか、ね、グッジョブのキョロってキャラもね、そういう感じのえーをやるんだけどちょっとね、それ可愛かったんです。
はい、
はい、ドイチューさんは、
僕はゴブリンスレイヤーからリリーですからね。暫定はゴブリンスレイヤーさん
でしたね。
だいぶ振り幅の広い。
ゴブリンスレイヤーさんはね、ほんとかっこいいしね、うん、なんかちょっとお茶目なとこも好きだったんですけど、うん、まあリリーはまあ、
うん、
あんなもんは別にもう女子じゃないですか。
うん、
うん
うん、
もう。
だからまあ、実質4ですね。
うん、
そうですね。
4です。でも、
プラスマジ
で性別が男だったことをいいことに。
これは、チャンス
入れれる
ラッキーモロタで
踊ってるシーンの笑顔はね、リリーが一番可愛い。
いや、可愛いですね。
ニッコニコで。俺、リリーがショートカットになったらやばいかも。
あー、なるほど。
もうちょっと男っぽくなったらやばいかも。
逆に
ショートっぽくなったら。松崎さんは
僕は、ね、うん、いい感じに、その、やっぱりシリアスになりそうな、その作品の中を、いい感じにぶっ壊してくれるんですよ。
うんうんうんうん、
そんな出番多いわけでもないし、でもあのおちゃらけた感じで最初こうするもなんかちょっと嫌なというか軽いやつかなと思ってたけど、あの感じでキャラクター、いろんなキャラクターと話してくれるとなんか場が和むんですよね。
うんうんうんうん、
だからそのなんか救われた感というのもあって、うん、僕そうでしたね、スグルでしたね。
なるほど、いやこれはまた三者三様で、
はい、
ちょっといろいろね、ほら耳の妙はねかなり。
ああ、そう
ですね。来てたんだけど、
いや、もうね、陣外さんの嫁とかの、あの、嫁の中から、みたいな。
ああ、
そうね。3人ともいいやつだし
ね。そのうちもう、陣外枠もね、設けないとい
け
ない
かもしれないですね。もう、今、この時代、ね、うん、めっちゃ多いじゃないですか。
うん、3プラス1アルプラスアルファが、必要かもしれないです
ね。そうですね。
検討します。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、ということでですね、以上、2018秋アニメの3プラス1の発表を、させていただきました、はい、はい、ということでエンディングでーす、
はいはい、
ということでですね、ツイッター、あ、これねちょっと前のやつなんですけども、
はい、
グリッドマンのハスちゃんはマスクっ子ですか、目が出てるとダメですか、目隠れっ子とマスクっ子の違いって何ですか、教えて三平先生っていうのがちょっと届いて
た。教えて。
いやでもね、これハスちゃんはね、ハスはね結構注目してたんですよ、
うん、
いわゆる俺が言わんとしてる、まあ、あの子はその風邪用のマスクで、でも風邪じゃなく顔を隠
す、うん、
ちょっと、配信者みたいな
感じ
してるから、
はいはいはい、
だからあれは俺が言わんとしてる顔を隠す意味のマスクじゃないですか、
はいはいはい、
だからあれは立派なマスクっ子ですね。
ああなるほどなるほど。
だから俺今後ね、ちょっとこれはでもいい、今まであの手のキャラって多分そんな明確にあの形で顔を隠す 風のマスクであそこまでがっつり、意図的に顔を隠してるキャラは、うん、女の子のキャラっていなかったと思うんで、今後多分ね、ちょっと増えてきそうな気も僕は、
確かに。
はい、しますね。だからもう、立派なあの子はマスクっ子です。
あ、なんかマスクの下をなんかちょっと想像しちゃいますもんね。
はい、いや、そうそうそう。だからちょっと、可愛い、と思わせる幻想を抱かせてくれるっていう部分では、ちょっとハスちゃんはいろいろちょっと語りたい部分もね、あったりするんで、ね、またちょっと機会があれば、ということなんですけども。はい、まあそんな感じで、今日ちょっとね、そうですね、スタジオの時間もあるんでですね、はい、ライブの告知行かせていただきたいと思います。はい、はいはい、1月13日日曜日、もう間もなくですね。
来週、
来週になりますか。
はあ、そう。
はい。チャラで阿佐ヶ谷。これ、アニメストリート、阿佐ヶ谷アニメストリート、はい、最後のアニメトークライブかもしれないというイベントになります。はいはい、二次元再退社の夜、ライト09、愉快、異世界新年会。会場は13時半、開演14時、終演は16時半。そして予約1500円、当日1800円。入場は予約者優先で整理番号順となります。チケット予約は、専用のフォームがありますんで、はい、こちらの番組のブログか、ツイッターの公式アカウントの方から、告知がありますんで辿ってみて予約してください。ぜひぜひ、ちょっと新年会みたいなことをしてみたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい。そしてメール募集、普通オタ感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集、合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jpまで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第158回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュータ、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、いやでもね、まだやっぱ語りたいのもあるからね。
そうっすよね。
でももう更新日的には新版が全然
始まってると思いますよね。
すごいな、もう次の暫定とか言い出すんでしょ。
こいつら、
こいつら、
こいつらまた何が3ヶ月の成果を決定しましょう、ね、もう次の見据えちゃう。大変ですけれどもね、
まあ、も楽しいわ、
うん、今年もねよろしくお願いします。
よろしくお願いします。